恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
お読みいたします。ヘブル人の手紙の第11章23節から27節。信仰によってモーセは生まれてから両親によって3ヶ月の間隠されていました。彼らはその子の美しいのを見たからです。彼らは王の命令をも恐れませんでした。信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそしりを、エジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。信仰によって彼は王の怒りを恐れないで、エジプトを立ち去りました。目に見えない方を見るようにして忍び通したからです。以上のところから、見えない方を見るようにしてという題で、ご一緒に御言葉を味わいます。ご承知のように、私たちの教会のこの礼拝の模様は、アメリカに中継基地を置いているインターネットによる福音放送 BBN によって全世界で聞かれています。今日も世界のあちらこちらでこの放送を聞きながら私たちのこの礼拝に加わっておられる方々が大勢いらっしゃるのです。そんな皆さんにもこの場を借りて心から挨拶を送らせていただきます。先週はそんな方々からメールとお電話によって非常に励まされ慰められました。箴言の25章の25節に、遠い国からの良い消息は疲れた人への冷たい水のようだとありますが、まさに疲れていた私を元気づける冷たい水でした。お一人は地球の裏側の中米のパナマに住んでいらっしゃる日本人女性からのメールでした。もう一人は本当に驚かされたのですが、ずっと昔、もしかすると30年ぶりではないかと思うのですが、鶴岡、この教会が鶴岡にあった時代においでくださって、賛美と証を聞かせてくださった道面秀子さんとそのご主人からの電話でした。道面秀子姉妹は全盲の賛美歌歌手です。なんとご夫妻はいつも BBN でこの礼拝のメッセージを聞いてくださるということで、30年ぶりなんですが、私たちの家庭のことをよくご存知でですね、その空間をですね、時間の空間を、埋めていらっしゃることを聞いてびっくりしたんですが、とっても懐かしくて、いまだに若々しいその素敵な声で、呼びかけてくださって、いまだに道面さんご夫妻のことを思い出すと心がポカポカさせられるんですが、道面秀子さんの作られた詩があります。私の目は光を知らないの、でも魂は本当の光を知っているわ。イエス様が私の心に入ってこられたからよ。だって命の光ですもの。私、お母さんの顔見つめたことないの。でもイエス様のお顔を見上げているの。微笑みながら、来たりて行こえと呼んでいらっしゃる優しいお声が祈りの時爽やかに聞こえるのですもの。私たちは何を見て暮らしているでしょうか。太陽の光やお母さんの顔は見えているかもしれませんが、本当の光、イエス様のお顔を見ているでしょうか。私たちが何を見て暮らしているか、どのような見方をしているか、実はその見るもの、見方によって私たちの人生は決まるのです。 竹中由紀先生が無事女の赤ちゃんを誕生されました。教会挙げてその出産を誕生を喜びたいのです。本当に心から感謝です。英語にユーモア辞典というですね、辞典がありまして、妊娠する conceive というですね、言葉を様々な意味に解釈しています。ユーモア辞典ですからね、そう思って聞いてください。初孫を待ち望むおじいちゃんはまだかと期待し、未婚のカップルはまさかと困惑し、子だくさんの夫婦はまたかとうんざりするって言うんです。同じ妊娠という事実を前に、まだか、まさか、またか。すなわち、その立場、その見方によって、物事はえらく違って見えてくるということです。今日の聖書箇所では、モーセに関する出来事が取り上げられています。そこで、肉の目、この目から現実として見えているものを拾ってみましょう。まず、23節。信仰によってモーセは、生まれてから両親によって3ヶ月の間隠されていました。彼らはその子の美しいのを見たからです。信仰によって、彼らはその子の美しいのを見た。皆さん、自分の子供を見て美しいと見られるのは信仰だって言うんです。今日の第一礼拝で竹中兄弟がいましたので、竹中兄弟、赤ちゃんはどうですかって言いましたら、世界一美しいと言いました。先生これから言ってもらいたいし、聞かされるかと思うのですが、ですね、本当にですね、子供ってとても美しい、可愛いものです。孫はさらに美しいです。毎日3人の孫娘を見ながら、うっとりさせられながら、どうしてこんなに美しいの、どうしてこんなに可愛いの、娘と一緒にやってるんですから、本当に困ったもんです。すごい信仰だと思いません？聖書にはそうあるんです。信仰によってその子の美しいのを見たっていうんですから。ところがです、ここで両親が我が子の美しいのを見たというのは、私と同じ見方ではなかったみたいです。教会の最初の殉教者であるステパノが殉教の前に語ったメッセージの中に、この出来事について述べています。彼は、なしモーセは、神の目にかなった可愛らしい子で、直訳すると、神様の目に、神の目に美しいので。神の目に美しい。それは、肉の目に映る子供も美しいのですけども、でも、そんな親バカの見方を信仰というんではなくて、信仰によって、神様の目を通して子供を見た。神様の目に、美しい、可愛らしい。両親の、ですから、その子供の美しいと見たのは、肉の目によって見たのではないかと。肉の目に映った現実はそうではなくて、王の命令でした。彼らは王の命令をも恐れませんでした。生まれたイスラエル人の男の子は皆ナイル川に投げ込んで殺してしまえというエジプト王様の命令です。それに逆らえば子供だけではなくて両親の命も奪われます。それが見えている現実。第2番目は24節。信仰によってモーセは成人した時パロの娘の子と呼ばれることを拒み、見えている現実は成人した時のモーセはパロの娘の子と呼ばれる立場にあったということです。それは当時考えられる最高の名誉、地位、立場でした。奴隷の子供として生まれたイスラエル人でありながら、偉大な国エジプトの王宮で王族の一員として生きられる、 それが目に見える現実でした。次に見えることは、25節。儚い罪の楽しみを受けるよりは、罪の楽しみ。エジプトのパロの娘の子供として、どのような欲望も叶えられる立場にありました。最高の楽しみ、贅沢がモーセの前に差し出されていたのです。そして、26節を見ると、彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と、目に見えている現実はエジプトの宝です。きらびやかなエジプトの宝がモーセの前に積まれたのです。そして、もう一つの目に見える現実は、27節、信仰によって彼は王の怒りを恐れないで、王の怒りでした。モーセがエジプトの宮殿で、パロの娘の子の立場にありながら、自分がイスラエル人であること、同胞のためにこそ自分がこのような立場に置かれていることを自覚していました。そしてある日、エジプト人によって一人のイスラエル人の奴隷が無知で撃たれているのを見てカッときて、なんとそのエジプト人を撃ち殺してしまいました。それによってパロ王様の怒りに触れたのです。王の怒り。こうしたものが目に見えている現実、事実でした。しかし、モーセの両親もモーセもそのような見えている現実に直面しながらも、同時に見えないもの、見えないお方を見ていたというのです。この見えない方を見る、これが信仰と呼びます。もしも私たちが王の命令で愛する我が子を殺せと命じられたら、それに逆らえば殺すと脅されたらどうでしょうか。もしも私たちが王の怒りを買って追われる身となったらどうするでしょう。逆にこの世で考えられうる最高の名誉、地位、楽しみ、宝を目の前に差し出されたら私たちはどうするでしょう。そうした見えるものによって私たちはどう対応するんでしょうか。怯えたり、逆に有頂天になったりするのではないでしょうか。もっと身近なことで少し考えてみましょう。コリント人への第二の手紙の4章16節に、たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちの外なる人は衰えても。確かに、私たちの外なる人は日々、まさに日々衰えます。体のあちらこちらがガタをきてしま、きたしてしまいます。夜中に何度もトイレに立ちます。髪の毛も薄くならない人がどうしてかと思うぐらい薄くなります。記憶力も衰えます。歩いていて足がもつれます。話していて口が乾きます。説教中、水がないと口の中がパサパサになってとても語れなくなってしまいました。昔こんなことありませんでした。本当にあちらこちらが年とともに衰えてきているのです。もしもです。このような外なる人、見えているものだけに目を向けていると、年なんだから仕方がない。ああ、惨めだ。昔は良かった。これからは老いさらばえて、不格好な哀れな老後しか残っていないのか、と自己憐憫に陥ってしまいます。しかしです。パウロは、そうなることを拒否するのです。その後4章の18節。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。それは決して、見えている現実を否定したり、無視するということではありません。それをありのまま見つめ、ありのまま受け入れながら、しかしその背後に、そのような現実の背後に、神様のお姿、神様のご計画、神様の御心、またお働きを見るのです。老いという現実に直面しても、それによって落ち込んだり、自己憐憫になることを拒否して、これもまた神様から与えられたプレゼント。 この老いの現実の中で、豊かな神様の恵み、ご計画、祝福を見出していく。それは老いということだけではなくて、もしも貧しさであったり、もしも病気であったり、もしも様々な問題や困難であったり、それらも全部同じことです。その見えている現実から、ただそれだけを、見えている部分だけを見ないで、その背後におられる、それを許しておられる神様のご計画を見る。ですからパウロはその後、第二コリント12章に行くと、なんと、大いに喜んで、私の弱さを誇りましょう。自分の弱さすらも、自己憐憫の理由にしないで、それを誇って、この弱さすらも神様の恵みが私に流れてくる手段になるのだから、大いに喜んで誇ろうというのです。私たちは問題に出会うと、すぐに始めてしまうのが犯人探しです。あの人のせいでこうなった。この人のおかげでこんな目にあった。人を責めたり、恨んだり、また自分を責めたりします。自分を犯人にします。またやってしまうのが比較です。あの人はあんなに幸せそうなのに、どうして私はこんなに惨めなの？私だけどうしてこんなにいつも辛い立場にいるの？比較。こういう犯人探しや、キリのない比べっこは、すべて見えるものにだけ目を向けているからです。見えるものにだけ私たちが目を向けて、そればかり気にしていると、上がったり下がったり、いや、下がったり下がったり。そんな中で、思い煩い、不安、不平不満、つぶやき、自己憐憫、劣等感、恨み、つらみ、妬み、そねみ。そんな心の中の汚染物質に心が満たされてしまいます。心の中の汚染物質を私たちは本当に問題にすべきです。信仰とは見えるものから見えないものに目を向けさせる、そしてそれを確信させるものです。詩篇の第16編の8節9節。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので、私は揺るうことがない。それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。今日の礼拝の招き、唱詩のところで読ませていただいたお言葉です。ダビデは多くの敵に囲まれ、問題山積の中で、普通だったら自分の不運を嘆き、つぶやきと恨みの中で悶々と過ごすはずなのですが、なんとそんな状況の中で彼は喜び、楽しみ、平安に包まれています。なぜですか？それはいつも私の前に主を置いたからです。見えない方を見ていたからです。箴言の3章の5節6節にもこうあります。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこに置いても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。悟りに頼るな。私たちはすぐに自分の悟り、自分の考え、自分の常識、自分の経験、自分の信念、そういったものが呼びかけないでしょうか。しかし悟りではなくて、あなたの行くところどこに置いても主を認めよ。さあ、見えない方を見るようにして生きる。その生き方はどんな生き方なのでしょう。さらにまとめたいと思います。第一番目に、見えないお方を見るようにして生きる、それは選択と決断の人生です。選択と決断です。モーセの両親は、男の子が誕生したとき、決断を迫られました。ナイル川に投げ込んで殺すか、生かすか、王の命令に逆らうか、または従うか。しかし彼らは決断したのです。この子を隠そう、生かそう、守ろうと両親は決断しました。モーセも成人したとき、決断を迫られました。二つの道が彼の前に伸びていたのです。 パロの娘の子と呼ばれながら王宮にとどまり、エジプトの宝に囲まれながら楽しむ人生と、神の民と共に苦しみ、キリストのゆえに受けるそしりを受けていく人生。目に見える損得感情だけからすれば、断然パロの娘の子と呼ばれながら、面白おかしくエジプトの宮殿で過ごす方が賢い選択でしょう。しかし、モーセは見えない方を見、見えないお方の指し示す道、それを見て、そしてそれは違っていたのです。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。第二コリント4章18節。一時的なものと、いつまでも続くものと、に分けて、彼はいつまでも続く、神様が指し示すものを選び取った。見えない方を見るようにして生きる、それは選択と決断の人生。第二番目に、それは困難と抵抗のある人生です。見えない方を見るようにして生きるとき、そこにはいつでも様々な困難や反対が抵抗があります。決して楽ちんな、愉快な道ではありません。モーセの両親も王の命令に従っておれば、そんな恐怖を経験することはなかったし、モーセも宮殿に残っていれば、パロの娘の子供として生き続ければ、あんなに困難で辛い日々を送ることはなかったのです。贅沢三昧の毎日を楽しむことができました。しかし、モーセの心の中に、きっと、海のお母さんから祈りとともに植え付けられていたんでしょう。神の民であるという、その自覚が、困難で、恐れのつきまとう生き方へと、突き動かしていったのです。なぜなら、神の民には神の命があるからです。命のないものは流されていきます。山から切り出された大木、立派な大木も命がありませんので流れていきます。しかし、小さなメダカのような小魚であっても命がありますから、流れに逆らって上流へ上流へと登っていくことができるのです。流れに流されるのは簡単です。本当に簡単。何の抵抗もありません。みんなと面白おかしく、みんなに合わせればいいだけです。しかし、逆らおうとすると、流れに逆らって登ろうとすると、当然のこと抵抗があります。戦いがあります。困難です。私たちも、神の命に預かっているものとして、神の民と共に苦しむことを選び取り、キリストのゆえに受けるそしりを大きな富宝と考えながら、困難な戦いを忍び通すものとされたいのです。見えないお方を見るようにして生きる、それは、実は訓練によって身についてくる生き方です。目に見えない方を見るようにしてという信仰の姿をどうやって私たちは自分の身につけたらいいのでしょうか。そもそも見えない方を見るとはどのような状態なのでしょうか。ある人々はそれを奇跡の中に見ようとします。何か不思議な現象の中に、おお、本当に神様はいるんだと見ようとします。それを看板にする教会すらあります。現代の奇跡。ここには神が働いています。ここで癒されない病気はありません。癒しがなされます。奇跡が起こります。不思議な言葉を喋ります。不思議な経験をできます。人々を興奮状態の中に導き出して、感情的に本当に神様がここにおられるという経験に似たものをそこで感情の高まりの中で知ることによって神を見たと信じさせるのです。実はこれはカルト教団と言われるやり方なのです。見えない方を見るというのは決して そのようなものではないのです。預言者エリアが神の山ホレブで経験されたことを思い出します。神様がエリアに呼びかけました。外に出て山の上で主の前に立て、そしてエリアの前に最初に激しい大風が吹いてきました。ものすごい風が吹いてきて、エリアは身構えて、この大風の中に神様はいるかと待ち望んだのですが、大風の中に神様はいなかった。次に激しい地震が起こった。うわぁ、大地が揺れる、この地震の中に神様がおられるかと思って息を呑んで見ていると、地震の中にも神はいなかった。次に燃える火が降ってきた。うわぁと思って、その火の中に神様がいるかと息を呑んで見つめていると、なんと火の中にも主はおられなかった。ところがです。火の後で、かすかな細い声があったというのです。神は、かすかな細い御声で語りかけるお方だというのです。エリアのこれまでの歩みは、生き方は、まさに激しい大風のような預言者としての働きでした。大地を揺さぶるような、火の出るような恐ろしいメッセージによって、人々の心を揺さぶるような、そんな預言者でした。また、天から実際に火を呼び下して、バールの預言者と戦った、彼はまさに火の預言者と呼ばれているエリアです。しかし、彼は大風のような、地震のような、火のような、激しい日々の生活の中で、そのような働きの中で、なんと、エリア自身が燃え尽き症候群になってしまいました。燃え尽きてしまって、もうダメです。私ダメ。もう殺してください。と、神の人が殺せと叫ぶほどに落ち込んでしまいました。すなわち神様さえも見失ってしまったんです。子供の集会で子供たちが騒いで騒いで話を聞いてくれないとき、新米の教師は子供に負けまいとしてさらに大きな声でお話をしようとします。そうすると子供も負けまいとさらに大きな声でおしゃべりをするので、お話どころではなくなります。そんなとき、ベテランの教師がすることは、逆に声を細めることです。子供が騒いでしようがないとき、突然、あのね、神様はね、細い声で語ると、急に子供たちは、自分たちが騒いでいるのでは先生の声が聞こえないので、パタッと話をやめて、静かに先生の言葉に耳を傾けると言われます。私たちが忙しく、慌ただしく騒ぎ立てているところでは、神様のか細い御声は聞こえないのです。こちらが静まらなければ、こちらが落ち着かなければ、神様の御声は聞こえてこないのです。神様は見えてこないのです。それが神様。見えない方を見るようにして生きる。そのためには、私たちが日々、主の前に本当に静かに静まりながら、一切の雑音が消えて、自分の心の中の雑音が消えて、主の声だけが、細い声だけが聞こえるまで、波が収まるまで待たねばならないのです。すなわち神様の前にそのように静かな心で状態で、神様に耳を傾ける、この習慣を身につける必要があるのです。見えない方を見る信仰の訓練が必要なのです。モーセの生涯は非常に興味深い生涯です。モーセの生涯は合計120年間の生涯でした。この120年間の生涯は見事に40年ごとの3つの期間に区切られるのです。最初の40年間は宮殿で過ごした40年間。この40年間は私こそ、 この私こそイスラエルの民を救うために神に立てられた自分だと、自分自身を見て自信たっぷりのモーセの姿です。ところが次の40年間、それは40から80までのこの40年間は宮殿から逃げ出して羊飼いになって荒野で過ごす40年でした。そしてこの40年の結果どうなったか。モーセは自分を見て、ああ、私は何もできない、なんと無力な、どうしようもないものだろうかと自分を見て判断したのです。自分を無力なものと自覚する期間が40から80まで。そして最後の40年間、80歳から120歳まで。それはイスラエルの民をエジプトから導き出し、荒野で民を指導する40年間でした。それはどういう40年かというと、私は何もできないとへりくだるものを主が用いてくださることを示す40年でした。なんと主は一人の神の人を訓練し用いるために80年間もかけられたのです。自分を見て自信を持つ、自分を見てがっくりくる、どちらも自分を見て。しかしそのような40年を通してモーセはそんな自分から主を見ることができるようになったのです。見えないお方を見て神様に用いられるものと変えられていったのです。私たちもいつも自分の前に主を置く訓練、行くところどこに置いても主を認め、主により頼む訓練を身につけながら、見えない方を見ながら歩むものとされたいのです。あの宗教改革者ルターはこう言いました。誰も見ていないものを見よ、誰もが見ているものを見るな、これが信仰だ。誰も見ていないものを見なさい、誰もが見ているものを見ないようにしなさい、それが信仰。ぜひ私たちも誰も見ていないものを見ながら生き働くものでありたいのです。お祈りしましょう。見えていない方を見るようにして忍び通した私たちの肉の目から隠されています天の父様、しかしあなたは鮮やかに私たちに語りかけ、鮮やかに私たちにお姿を表してくださるお方であることを知らされます。しかし私たちが騒いでいると、私たちが慌ただしくしていると、私たちが肉の目でばかり見てそれで右往左往していると、あなたは隠れたお方、見ることのできないお方ですが、どうか私たちに見えないあなたを見ることができますように、私たちの内なる人を、内なる人の目を開けてください。日々の生活の中でその行くところどこに置いてもあなたを認め、自分の前に主を置く、主を見ることができるように、お一人お一人はそれぞれ違う立場持ち場にまた違う境遇の中にいますが、神様、それが困難の道であっても、それが喜びの道であっても、それが病の中であっても、それが不安や恐れの中にあっても、どうか私たちがその見えるところではなくてそこにいてくださり、その状況を許してくださり、その背後に計画を持っておられるあなたを見ることができますように、そして見えざるあなたに従いながら、見えざるお方に示されながら、どうか決断をし選択をしながら生きることができますように、今週もそれぞれ様々な選択を迫られますが、どうか一つ一つの選択の時、あなたに問いながら良き 正しい選択をすることができますように、どうかさまざまな目を惑わす誘惑に私たちはさらされていますが、どうぞその誘惑に流されることなく、神の民と共に苦しむことを宝とすることができる、どうかそんな選択ができますように、弱い私たちを助けてください。私たちのうちに見えざるあなたを見る訓練を身につけさせてくださり、いつもあなたを見ることができる習慣をどうぞお与えください。感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。